はい、ということでお便り会でございますけれども、
はい、ちょっとその前に、
はい、何ですか？
はいのタイミングがアナウンサーみたいだったな。はい
はい、はい、何ですか？
ちょっといろいろあったじゃないですか。僕らYouTube やってまして、それでゲストでアップスーさん来ていただいて、
アップスーさん ね来ましたね。
で、撮った場所っていうのが奥さんの実家なんですよ。
うん、そう、うん、
実家なんですけど、もともとは実家で撮ろうとはしてなくて、
うん、
もともと撮ろうとしたのはなんか貸しスタジオなんですよね、うん、レンタルスペースみたいな、うん、ところをまあ借りようとしてて、うん、ほなそこ行きましょうかって言ったら、
うん、
鍵ね、
そう、
閉まったままで、
なんかね、鍵を開けとくみたいなシステムなんでね、
う
ん、
そうそうそう、来る前に開けときますよっていう、うん、でどっかに鍵置いといて鍵開けるんじゃなくて、
そうそう、
ね、その時間前に行って鍵開けとくから先に、まあ、うん、入っててくださいみたいなね、う
ん、で多分時間が来たら出て、そうそう、その人が閉めるみたいな感じよね、多分
なんですけど鍵開いてなくて、
うん、そう
で全然あかんやんってなって、ほんでもう奥さんに、いやこれは開かないよ、奥さん取ってくれてるからね、
うんうん、
ね、奥さんが電話しますって言って、
はいはい、
電話してくれて繋がらないんですって、
うん、
でこれどうしようってなって、結局奥さん家の実家で取ったんですよ。
急遽ね、
うん、
まあちょっと数分10分ぐらいかな、うん、その辺でちょっとやったけどいろいろ結果無理ってことになって、
ね、
急遽ね、そうそ う, そ う, そうたまたま行けるからってことで行ったっていう、う
ん、で多分僕とアプスーさんが一緒にいたからか分かんないけど、
うん、
ブチギレてる声聞いてほしくなかったんですかね、石本さんにばっかり連絡するんですよね。
そうそう、俺すげえ不思議だったわ、うん、なんで俺に、なんか毎回さ、そんなことしないじゃん、そうそう、お前に普通に電話するじゃん、うん、毎回、
うん、
なんで今回だけ俺にすげえ言ってくんだろうと思って、すっげえ不思議だった。あれ
石本さん、
うん、
どう思います？
そう、
どうしたらいいですかね。
で早瀬と変わってくださいっていう、いや、直接かけろよと思ってたけど、
そうそうそう、
ずっとなんで一回俺に連絡すんのと思って、すっげえ不思議だった。俺
さんに声聞かせたくなかったんかなって俺思ったけどね。
あのね、よそ行きの、
そうそうそう、うん、
ちょっとね、外面 、うん、よく見えるようにやりたがるから、
うん、いや、まず人間ってそうですよ。まあ、
うん、まだ本性を出さないようにってことなんだろうけど、
ね、でもちょっとバレかけてたけどな。
いや、バレるだろ、お前が散々言ってたから、ブチギレてますわとか、
あんな低い声で、だって声聞こえてたじゃん、普通に
聞こえてた、
うん、電話したらね、うん、岸本さんに開かないという動画撮ってこい。
俺怒られ始めてたから、ちょっと
そうそう、撮ってこいっつって、
いや私は予約撮ってからみたいな感じで言うから、
う
ん、
そうそう、
でももうしょうがないしねって言ってたら、うん、もうこのあと裁判に備えてなのか分かんねえけど、証拠取ってこいって言うのも開かないやつ、
うん、そうそう、ちゃんと取ってたな。
だから一回さ、マンションの何階かだったんだけど、一、
うん、
回降りてもみんなね、
そうそう、
タクシーでも拾おうかっつってる時に、うん、俺にだけ電話かかってきて、
うん、
お前はドアの証拠を取ってこいって言うから、そうそう、動画で撮ってきましたよ。
ガチャガチャガチャガチャ、何丸何号室です、開きません部屋番間違えておりません、開いておりませんってやつ。
そう
ちゃんと
実況解説みたいして、ね、うん、でちゃんとね、開かないことも手で確認して、ね、うん、マンションどこかとか行ったりとかして、そうやりましたよ。
あの時さ、やっぱアップスーさんって大人やなと思ったのがさ、
うん、
なんかそれを楽しんでくれてたのよ。
いやね、
うん、
普通ならちょっと段取り悪いなって思われるよね、
うん、
そうそ
う、
うん
うん、都市ボーイズいろいろありますね
そうそう、
楽しなってきたやん、
うん、言ってた言ってた、
うん、
クソ寒い中ね、
そう、
あ、外で余裕あるなと思ったよ、
ね、
うん、
あれがだから四国回ってる人の余裕ですよ、
うん、
けど四国回ってないんですもん、僕らも奥さんも、
うん
うん、その違いです、
余裕がね、
うん、
だからないっていうことですよね。
そう、四国回りましょう、だからね
いやでもすごい助かってた、だからアップスさんが
うん、
寒いの強いとか言ってくれてたし、
うんうんうん、そうね、大人やなと思いましたよね、
楽しみでやってるみたいな感じで言ってくれてたから、うんうん、まだね、こっちとしては空気悪くなんなくてよかったなっていうのはありましたけど、ね、
あれが誰々やったらほんま考えられないですよ。でか、もしずっと言ってたんですけど、
確かにな、
あれがイベントやったとしたらですよ、
あ、イベントだったら地獄だね、
まあ、例えば、まあ、30、50、
うん、
何入れるか分かんないですけれども、
まあ、小さめのとこでやるとして、
そのレンタルスペースの前に30、50の列できて、
うん、
開かないって
いやそうよね、
連絡つかないってね。
だロフトが開かないでみんな待ってるみたいな状況みたいな感じよね。
そうそうそうそう、うん、
まあ、ロフトはありえないと思うけど、うん、
それ考えると最悪よね。
最悪
あれって
だからかなりの、うん、あの悪ですよあれ、
うん、
やらかしたとで言うと、
うんうん、
しかも連絡取れないって、
うん、
かなりひどいところでしたね。
そうで
二度と使わねえと思ったもん。
奥さんもなんかあのここ荒野から来ませんでした、
うん、
あのどうしたらいいですかって、
うん、
したら翌日ぐらい連絡返ってきて
ね、すぐ帰ってこなかったもんね。
帰ってこなかった、あの申し訳ありません返金対応させていただきますみたいな当たり前のことしか言ってない、
う
ん、
そうだね。
なぜそこが開かなかったのかっていうの全く何もなく、
うんうんうん、俺だから理由聞いてねえんだと思って、
うん、
多分大したことないんだろうね。
うん、確かにないよ。
あの、
うん、
担当のものが忘れて帰ったとかそういうレベルなんだろうな。
そんだけ、ほんまそんだけだと思う、うん
うん、しょうもないと思ってかつくわ
の上での、うん、あの語りやから優しく面白い話してくれるだから感謝ですよ、うん、ほんまに
まあね、
誰やったらほんま怒ってたで。
結構思い浮かぶ顔あるけどな、うん、怒ってるの、
うん
うん
ね、
大激怒してるんじゃないかっていう。
そうそうそう、よかったわほんま。
なんとかせえって言われる可能性あり、
うん、ありそう。何それおかしいだろおい、なあこれ
ね、いや、うん、ほんとよかったわ。
どうすんだよこれ、
うん、
ね、言われかねないですよ。
ほんとだわ、うん、笑ってたら怒られるもんね、うん、そんな
ヘラヘラしたらね、うん、なんだお前ら鍵開けてない側の人間かって言われちゃう。
誰だよそれ誰
なんだ。誰と言わないですけど、ね、坂上忍ですよ、
ね、はいはい、はい、うん、まあ、坂上忍ならマジで怒ってるだろう ね、
うん、
許せんってなると思う。
鬼伝しろ鬼伝っつって
出るまで
一旦コマーシャル
余裕あるな死んでもする余裕あるんだ。
コスギッチどう思う？
チーやめた方がいいけどね。
コスギッチさ、うん、どうでもいいけどほんま、
うん、
あのバイキングでえらい滑ってたで。
あ、そうなんだ、
うん、この間
ちょくちょく滑ってるよね。
いやでもこの間びっくりした、ほんまもう誰も何も喋らなくて、で小杉さんがあれ、うん、これなんかあの通信ちょっと悪いんですかね、うん、
通信障害みたいな
入れたんですよ、
うん、
それも何も返さない。そうやって返すじゃん、ええ、滑ってますよとかって言うじゃん、何も
言わない、誰もフォローせず。
そうそう、びっくりしちゃった。
あれ小杉さん一番死んでるよね、
う
ん、
そう、
良さが生きてないよね、あの番組ね。
ワクチン大臣とかってあったじゃん、
うん、
それでじゃあこれ略してワクチンですねって言ったんですよ、
うん、
シーンってなって、なっていや、あれこれ電波障害かなんかかな。
いや、そこの切り返しぐらいは笑ってやるよと思う。
何もなく一旦コマーシャル。
いやいや、それしかアイボで今も
続いては日大問題。
ひどいねそれ。
やってましたよ、
うん、いつまで日大問題やってんだよいやね、
危険タックルね。
そうそう、うん、怖いなと思って、
うん、
だからトラブル続きっすわもう
ね。
あ、マジで、
うん、
ほんとイベントとか怖いね。
怖い怖い怖い。
なんかずっと通信障害で誰も見れないとかありそうだよね。
あ、そうね、確かにね、
うん、お金払ってね、ああいう系のイベントって、う
ん、ちょ、生配信やからこそこう開けて、うん、パソコンの前とかそういうのでいてくれてたのに、
うん、そう、見られます、見られませんでしたみたいな結構あるからね、やっぱこういうのって、
うん、
ただ どこが悪いのか分かんないってね、うん、そのどっち側の問題なのかとか。
確かにね、
そうあるから、うん、難しいっすよああいうの
は。難しいです、うん、でもそんなあったけれども、なんかちゃんと大人の対応で撮ってくれたアプスさんに本当に感謝してますというそういう話でございます
はいはい、
はい、またお願いしたいです、
ね、はいはい、
うん、
ってことでじゃあお便り言っていいですか。
はい、お願いします、
はいなんか久しぶりな感じするな、お便り。はい、はじめまして、はい、浅場あまねと申します。
浅場あまねさん。
浅場あまねさんですね。
女優さんみたいな名前よね。
うん、なんかね、はい、かっこいいっすよ字も。
本名、
いやどうだろう、わかんない、
うん、
でも、はいはい、多分こんな難しい感じになんないと思うな。
あ、じゃあ
人の名前で
中二病ってやつだ、
うん、かもしれない
本名です本名。
最近、うん、下駄さんとのコラボ動画で都市ボーイズのお二人を知り、毎日動画を拝見させていただいております。お便りコーナーが終わったのにもかかわらずこのようなメールを綴るのはどうなのかと思ったのですが、少し奇妙というか、うん、不気味な体験をしたので、そういう話題に詳しいお二人に話を聞いてほしいと思い連絡させていただきました。
はい、了解です。
あのお便りコーナー別に終わってはいないんでね、うん、常に募集はしてますので、はい、大丈夫ですよ。はい、私は小学生の時から月に 1,2 回 不思議な夢を見ることがありました、
はい、
一番最初に見た夢は幼稚園か小学校低学年くらいの女の子が公園で遊んでいて、私は遠くからその子をずっと見ているという夢でした、
うん、
夢の中で女の子はいちかちゃんと呼ばれていて、
うん、
可愛いフリルの服を着ていたのを覚えています、
はいはい、
その後も毎月いちかちゃんという女の子が夢に出てきては私はその子を眺めるという夢を見ました、
うん、
夢を見るたびにいちかちゃんは成長していて、
うん、
半年ほど前に見た夢では赤と白の振袖のような服を着たいちかちゃんが夢に出てきました。
成人式じゃん。
この時はいわゆる継続夢というものを見ていただけなのかと思って、うんうん、特に気も止めていませんでした、
はい、
話は変わり、私は 2ヶ月ほど前に出産をしました、
うん、
妊娠中のエコー検査では男の子だと言われていたのに生まれたのは女の子でした。
あるみたいですね、
立ち会ってくれていた旦那が助産婦さんから女の子と聞いた途端、
うん、
驚きも焦りもせず、それなら名前はいちかにすると言って私の意見も受け付けずにいちかという名前に決まりました。
なんで？
出産したその日病院でいちかちゃんの夢を見ました。薄暗い部屋で大きく綺麗になったいちかちゃんが全身血だらけの女性に抱きついて泣いているという夢でした。
何それ。
よく見ているといちかちゃんが抱きついているのは今よりも随分老けた自分だと分かり、その瞬間目が覚めました。
はい。
それ以来いちかちゃんに関する夢は見ていません、
うん、
ただの偶然でしょうか。面白くない上に文章を書くのが苦手なため分かりづらいかもしれませんが、お二人の目に留まってくれると嬉しいです。
いや面白いです、
また何か心当たりがあれば教えてくださると嬉しいです、
はい、
というお便りでございます、
うん、
まあなんていうか継続無っぽい話かなと思ってたら全然違うところに着地したなっていう感じ。
継続無である上に予知無なんじゃない。
ある上だね。そうだね、ある上だな、うん、
予知無じゃないの。
予知無の要素もさあるんだけど、うん、不思議なのは旦那がなんでこのいちかちゃんって一発で、
そうそう
一発っていうかなんていうの、その
これ以外期間ぐらいの、
ね、だってさ男の子ってそれまでずっと聞いてるわけだから、うん、用意してるのもちょっと変だし、うん、そうなんだ
よ。強引じゃない。あと
聞くよね、そうそうそう、普通ね、一旦ねいちかでいいかなって、
うん、
一言ありそうなもんだけど、
ね、生まれた瞬間に名前決めなあかんっていうルールもないしね別に
そうそうそうそう、うん、
ちょっと話し合ったよね。
助産婦さんから聞いた瞬間に、
うん、はいちかって
うん
うん、
驚きも焦りもせず、ね、それなら名前はいちかにすると言った。
ピンポンあったんかな。ピンポンってい
ちか早押し。いちか取り合ってたのが誰かと、ね、でもこれ不思議だったよ。だから、
うん、
あの旦那にも影響があるっていうのがなんか面白いなと思ったな、
ね、影響はもしかしたらなかったのかもしれないですけどね。
あ、影響はないか、
うん、
そもそ
もし普通に予知無だとしたら、うん、
そっかそっか、
うん、
旦那が決めることを予知していたってだけってことか。
そう
そうそうそう、それもありえるな。
なんやろその一家っていうのって
ね。で、うん、それを月に1回、
うん、
もう必ず見るっていうのはもう、
うんうん、
なんか俺始まりがだから、
うん、小学生の時だっけ。
あ、違う、幼稚園か小学生低学年の、
うん、
の女の子っていうことだから、
うん、
自分は違うよね。なんか不思議だよなこれ。いつ頃から見出したのかなって思う。
ほんで生まれてから見てないん、最後
の
って言ってたから。
そうそう、うん、その後はなんだっけ、自分が、
うん、
血だらけになって、
それ
いちかちゃんが抱きついてるのを見てから見なくなったって、
うんうん、だからそれが
終わりっぽいよね。
予知夢のだから最後、
最後っぽいよね。
自分かいちかちゃんの最後って思っちゃうよねちょっとね。
普通に考えたらそうよね、うん、
思っちゃいますよね。だからそれをどう回避して生きるかみたいな
とかね。
それがなんかこれからのテーマになりそう自分の中の、
うん、うん、っていうか血だらけになって最後終えるってどんな人生だろうって思うもんね。
血も入れてなかなかないからね。
交通事故とかぐらいしか思い浮かばないもんな。
でも立ってるんでしょ。そんなことないの。
いや多分
寝転がってんのかな。
抱きついてる感じじゃないのかな。
うん、そっかそっか。
全身血だらけの女性に抱きついて泣いている、
うん、
まあだから寝ててもおかしくないね。
まあそっか、うんうんうんうん、
っていう、まあかなり不思議な話。
うん、立ちながら血まみれたら確かに誰かボコボコにした後やもんな。帰り地かもしれない。
帰り地
うん
だとしたらまだ最後じゃなくない。
まあね、うん、あそうかそうか。
その後まだもうワンストーリーありそうな、
うんうん、
でもこれもちょっとね面白かったですよ、
うん、
自信ない感じで書かれてましたけど、
いい話です、すごく
いい話よね、
うん、いい話。
かなり クオリティ高いと思うよ、うん、いい話でございました、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあこれね、いきましょうかね。
はい。
はじめまして。最近 YouTube でお二人の存在を知って面白く、ここ最近毎日動画を見ております。
おはよう
ございます。ね、結構ありがたいですね。
はい。
その中の動画で59歳で家長が必ず死ぬという、呪いの話を見て、うん、それほど怖くはないですが、うちにも現在進行形で似たようなことが起こっており、誰にも話せないので聞いてほしくメールしました。
誰にも話せない話、ここでみんなに聞いてもらっていいの？
いやだから話したいんじゃない？
ああ、そういうことね、
うん。母方の親戚の話です、
うん。
私地元かっこ沖縄を離れており、うん、あまり帰っていないのでわからないことも多いのですが、
うん、
一昨年のお正月過ぎてすぐ、母の一番上の姉にあたるおばさん、かっこ家系を継いでいるおばさんの次男かっこ40代が亡くなりました。
あれ若いのに
ね。若いよね、
うん。
去年のお正月、今度はそこの長男、かっこ50代前半が亡くなりました。
若っ。また
ほぼぴったり1年後ですと。その翌月、おじさんが人をはねられた人が亡くなってしまいました、
うん。
母たちはここでこれはさすがにやばいとなり、うん、ユタに相談、
うん。
そうするとうちの家系に起こっていること全部先祖たちを大切にしていないからだと言われたそうです。
墓参りとかしてないってことか
ね。母の妹に気が触れてしまい自殺をした人がおり、
うん、
その後私の姉も同じく気が触れてしまってますと、
うん。
その原因も同じ理由だと、
うん、
姉が亡くなったらまた別の人が気が触れる、
うん、
代々必ず一人はそんな人が出続けるとも、リュタが先祖たちに話を通してくれるような祈祷をしてくれましたが、
うん、
家系を継いでいるおばさんたちが改めてちゃんと先祖供養筋を通さないとこの負の連鎖は終わらないし、
うん、
今度はおばさんの長女の息子かっこ跡取りがいない場合嫁いだ娘の息子一人が代わりにうちの家系を継ぐことになるらしい、
うんうん。
ちょっとややこしいけど、おばさんの長女の息子が死ぬと言われたらしいですと、うんうん。私たち家族はユタを紹介し、祈祷もしてもらいできることはしたつもりなのであとはもうおばさんたちに関わらないようと母と話していますと、
うん。
そうは言ってもおばさんたちは変わっていないようで負の連鎖に私たち家族も巻き込まれることもあり、
うん、
いつまでこれが続くんだろう。不謹慎ですが姉が亡くなったら今度は誰がまたうちの家族の中で出るのかなと現在進行形で日々恐怖を感じていますと、うん。いやかなりヘビーな話、まあ、確かにこれはあんまり人に話しづらいでしょう ね、まあ、ね。
だからなんだ先祖供養とかちゃんと先と偉い目合うよという
話です
よ ね、
まあ、そうだね。
大きくというか言うと、
うん、ここまでだからなんていうのかな、もう、
うん、かります。
一家全員にかかる感じの災いって、
うん、
なかなかだと思うけどね。
亡くなって亡くなって人跳ねるってね。
ねえ、
なかなかないそんな続けて。
ちょっと気がおかしくなっちゃうみたいなのもあったりとか、
うん、
っていう話でしょ。
でもさあなんかほんま沖縄に僕らが取材して行ったじゃない、
うん、はいはいはい。
であれを経てないと、
うん、
何その話って思っちゃうけど、
うん、
普通になんか神社行った時にねえユタ連れてなんか女の人が一緒に行ってて、
うん、
なんかすっごいお願いしてたじゃん。
ユタらしき人
ね、
なんていうか、うん、ぽいなって思った人、
儀式みたいなやってたじゃん。
やってたやってた。
普通に。でそれ横に見ても、
なんかすがってる感じだったよな。
そうそうそう。沖縄の人は普通にしてたじゃんそれでも。
そうそう。
だからそういうの見た後にこのお便り聞くと、
うん、
なんか普通にでもなんかお医者さん行く感じで、かかりつけのお医者さんの感じで、
ね、うんうん、
かかりつけのユタがいるんだなって言っても、うん、信じちゃうわ。なんかスッと入ってくる。
ね、でやっぱこのユタに言っただけじゃダメっていうところがなんか、え？どういうことですか。
ユタに言ったって。
いやいやユタに言ったとか言ってませんから、うん、僕ユタに、
うん、
あの話を
A パンチラインやん。
ちょっと分かんなくなっちゃった。
インフンダイの A パンチラインじゃん。
ユタにドゥクドゥク分かんなくなっちゃったよもう、
はいはい。ユタに言
う
て、
ユタに言って、
うん、
言って、
うん、
イコール 終わりじゃないっていうか、
そうね、
要は言ったらでも解決できないっていうことじゃん、うん、その要はお前らの中の
ヒントくれたみたいなね、
そうそう、供養をちゃんとしない、うん、筋を通さないと結局終わんないんだよっていうことで話が終わってるから、うん、なんかやっぱりそういうもんなのかなともちょっと思うよね、うん、その人に頼んでどうにかしてもらえるっていうだけじゃないんだなっていう、
でもなんかチャンス欲しいよね、いきなり死ぬとかさ、
うん、
いきなり気が触れるとかさ、まあ、じゃなくてちょっとなんかヒント欲しいよな、
でもこれ順番みたいになってきたらちょっと確かに自分の番そうすぐかとか思ったらかなり怖いよね、
うんうん、
ちょっとね早めになんとか、うん、まあでももうお姉さんとかに頼むしかないよね、おばさんだっけ、うん、にねちゃんとしてくれってみんなで言うしかないんじゃない、もう
と沖縄のお墓って本土と違いましたね、
形が、
うん、
あね、なんか違ったよ ね、 ね、
うん、
場所に読んだかもな、
なんかサイコガンダムが空飛ぶ時みたいな形してた、
うん、ちょっとそれは俺は分かんないですけど
手足たたんで空飛ぶ時あるじゃんサイコガンダムが、
うん、
分かる言ってること、
サイコガンダムは分かる、
手足たたんで空飛ぶじゃん、
そんな感じでしたっけ、サイコガンダム
飛ぶ時あの手足たたんでるバージョンもあるんですよ、うん、携帯もあるんですよ、うん、なんかそれみたいな墓やった、
へえ、うん、ちょっとそれね、あの好きな人は楽しんでしょう
か、体中からビームでやる、うん、フォームラサメ ね、
ね、
うん、はいはい、フォームラサメ強化人間ね、神優がね食受けるんですよ、
じゃあどうしようかな、
フォー、ね、
それは繋いでくれてるっていう風に考えていいのかな、
ええ、
じゃあ、次いきますけど、
ね、はいはい、お願いします、
岸本さん、林さん、奥様、ネギのネギ坊主様、いつも配信楽しく拝聴させていただきます、
ネギのネギ坊主様あれ一人メンバー増えてんじゃんどういうこと、
オカルトネームレアネームと申します、初めて投稿させていただきますと、初めてだからネギのネギ坊主メンバーだと思われてるんじゃないか、
むちゃくちゃお便り送ってるから、
そうそう、
もう現場にいると思ってんだ、
ネギのネギ坊主すごい言うじゃんこれ、
うん、言う言う、
だからそれで入っちゃったんじゃない、うん、こっちに
4人でやってると思ってんだ
そうそうそう、 いるって思ってるのかもね、
うん、違いますよ、
ちょっと初めての方なんでね、
一番近い部外者ですよ、うん、
はい、以前ある投稿者様が、ご先祖様の村のしきたりで足の裏に小さな入れ墨を入れるという風習を、模したかのように、ご家族の足の裏にほくろがあるというお話を興味深く拝見しました、拝聴しましたと、
うんうん、
なんかあったよねこれ、お前好きとか言ってなかった、
お米のやつな、
うん、
うん、
実は私の家系にもそういった伝統がありますと、
うんうん、
私の家系で代々受け継がれるのは顔立ちです、
え、
今は全国チリジリですが、元は広島にルーツがある家系で、
うん、
広島安芸郡の郷土資料に私の先祖の顔立ちと傾向と、その顔立ちを受け継いだ、獅子孫孫がどうなるか書かれていますと、
安芸郡ね知ってますよ、
例えば色白、面長、背が高く美人、性格に難ありな女性は男性を利用して出世、のたれじ、
のたれじまで、
先祖では平安時代に藤原の道隆かな、うん、に見染められ、地元に寺を建てさせ玉の輿に乗った女性が当てはまるそうで、現代では10年に亡くなったおばがこの外見で悪女で最後は悲惨でしたと、
のたれじなんだ、
うん、ってことだよね、
まあ、でもものすごい美人ってことよね、
うん、美人で性格難ありと、
うん、
で顎が角張っている、目が細い、
うん、
気の優しい男は人を導く、先祖は広島の神主だったようです、
へーすご
い、今生きている親族でこれに外見が当てはまるものは皆教師をしていますと、そしてだ、そして男か女か分からぬものは神のもの、うん、姿を見せてはならぬという記載があり、
どういう意味、
実は私自身が外見がかなり中性的です、
うん、
性別は女性ですが男性によく間違えられます、
うんうん、
紆余曲折あり霊感とタロットダウジングで電話占い師をしているので、この言い伝えが当てはまってしまったのかなと思っています、
面白い、
もともと占いをしたかったわけではなくサラリーマン志望でしたと、
うん、
などなどの記載が残っています。生まれる前から人生が決められているのは複雑な気分ですが、うん、どこか使命感もあり、これからもこの顔で頑張っていこうと思っていました、
うん、
他にもこのように先祖代々に及ぶ予言書がある家系があるのか気になりますと、
うん、
それでは長文失礼しました、応援しておりますと、
はい、いただきました。
ね、結構珍しい、なんていうかな、風習というか、
はいはい、
風習なのかな、
家のね、
うん、
うん、
で家系でだからもうあれなんだよ、
決まってるんだ、
そうそう、顔立ちで、うん、その顔立ちの人はどういう一生を送るかみたいなことが、うんうん、まあ書いてあると、
うん、
これ どう思う、俺結構この、
うん、
これがあることによってそっちに寄ってっちゃってるなっていうのはあると思うんだよな、うんうんうん、
血液型診断みたいな感じだ、
そうそうそう、
うん、
だって気にするよね、こんなの言われちゃったら、
あったらね、
うん、
うん、しますね、
で自分が当てはまってるって思うもんな、
うん、
でも過去のはちょっとすごいね、この例えば顎が角張ってる人は、
あ、そうそうね、
あの人を導くっつってみんな、教師なってね、そうそう、神主と教師しかいないって、うん、これはなかなかすごいな、やろうと思ってできないもんね、
インナーイースっていうか、まあそのなんかの教師とかさ、
うん、
なんかのたれ死んでる人ってでもいるじゃん、
うん、
家系の中に
今いると思う、
それになんか無理やり当てはめてるのかなとかって思ったりするけれども、
うん、
その最後の中性的どっちとも言えない人はなんたらかんたらみたいなのあったじゃないですか、
あ、それがなんか姿を見せてはならないと、
そ
う
そ
う、
それがなんか自分とちょっと合致してるっていうのもね、
うん、
そこでなんかありゃこれってもしかして当てはめてるだけじゃなくて、
うん、
ほんまにそうなんかもなって思ってちゃった聞いてる時に、うん、
なんかそうだね、
うん、
あのさ、これまあ、うん、ちょっと偏見かもしれないけど、
はい、
色白で背が高くて美人って性格悪そうだよね、うん、そもそも
そんなことないでしょ、
大抵性格悪いじゃん多分、
いや、え、そんな、え、背が高くって色白で美人
うん、
そんなことないですよ、小雪
いやいや
むちゃくちゃ性格いいじゃん、
知らないだろ、お前、その
性格、小雪めちゃくちゃ性格いいっすよ、本当に
基本的に美人って俺性格悪い人の方が多いと思ってるから、
小雪性格いいっすよ、子供産むために韓国行ってんだから、
いや、それ関係ねえだろ、性格と、
小雪めちゃくちゃ性格いいですよ、あの、あなたの美の秘訣はって言われた時に、うん、好きな時に好きなもん食う、そんだけって言ったんだから、
いや、悪いじゃん
何が悪いんだよ、めちゃくちゃいいじゃねえか、
でだからまあ、うん、そう、小雪みたいな美貌を持ってる、うん、まあ、小雪はもうちょっとその、
うん、
人間もできてるかもしれんけど、
できてるよ、
一般人レベルで逆に美貌がありすぎる人って曲がってくと思うから、
うん、
性格が、
うーん、どうかな、
だから悪女っていうのは、
うん、
もうそうなりがちとかってことなのかなとはちょっと思ったけどね、
誰のがれ明美
そう
とか、まさにそんな感じ、
うん、まあ俺は そこまで言い切らないけど、
色白で美人っていうとこまででしょ、うん、じゃあ僕が引き取りますよ、性格悪いよ
いやでも、
うん、
なんかそういうのを統計的というかな、うんうんうんうん、みたいにこう残しておいたんじゃない、こういうことになりがちだから、
うん、
あの注意して生きろよみたいなことなのかなって、
まあね、うん、そこまで詳しくどういう人はどうなる、どういう人はどうなるっていう、
うん、
家のしきたりみたいなのは、まあ、多分探してもそんなないと思うんですけど、
うん、
簡単な家のしきたりだったら結構あるからね、
どういうレベル、
例えば、うん、まあ、ある家柄の人がいてね、
うん、
ある家柄の人は、うん、この蔵にあるある巻物があって、
うん、
この蔵が燃えた時は自分の命を捨ててでもこの巻物を守れみたいな、
うんうんうんうん、
家のしきたりがあったりするんですよ、
しきたり、うん、
しきたりがあったりしたりするんですよ、うん、そういうしきたりはあるけれども、なんか容姿がどうこうでこうこうまで詳しく書かれてるのってね、
てか予言っぽいじゃん、
うん、そうね、
なんかあんまりそういうのって風習じゃないよね、
うーん、聞いたことあんまないけどね、
あと自分だったらどうするかって思った時に、はいはい、俺絶対逆行きたがると思うんだよね、
あ、教師になりたがらない、
あのそういう顔だって言われたら、うんうん、それ以外を やってやろうって思うかなって、
じゃあもし、
うん、
色白で背の高い美人だったら、
うん、
悪女になってのたれ死ぬっていうのだとしたら、
うん、
逆行くってどういうこと、
あのだからめっちゃ性格よくやる、
うん、それってその時点で性格悪くないもん
いやいや
隠して性格よくって、
うん、
僕あの 人に対してむちゃくちゃ悪くするっていうのは性格悪いとは思わないんですよ。
どういうこと？
そもそも論なんですけど、
うんうん、
自分にいい性格だったらそれ性格いいと思うんですよ。
自分が納得してればってこと？
そうそうそう、
うんうん、
だから性格いい悪いってそれ判断つけづらいよなって思っちゃうんですよね、うん、
他人がね、
うん、
他人は難しい。
自分がいいと思ってりゃどんだけ嫌われてようと俺いいと思うんですよ
まあそれを言ったらだから、うん、性格いい悪いはあれだよね。だから
それ
他人が全部決めるか自分が決めるかしかないよね。
だからなんか難しいよな。
まあ そこだけ取るとね。
あでも悪女って言ってるのか。
悪女。
悪女
のあとのたれ死ぬ。
のたれ死ぬな、
うん。のたれ死なないようにするんじゃない、うん、だから。
今でものたれ死ぬの難しいぜ。今の時代。
いやだからよ、
うん。
そういう。
それでものたれ死ぬ
ことになるんだったらすごいよね。
うん。
うんいや自然となんかそっち行っちゃうのかな。
行っちゃうんじゃない。
絶対俺逆に行きたがる人出てくると思うけどな。
まあまあね。だからそれはそれなんじゃない、うん、違ったんだと思うんじゃない。
それで、
うん、
最後ページペラってめくったら、うん、その逆を行くってか書かれてたら最悪、ね、全て踊らされてたみたいな。
確かにね。手のひらの上でね。
それはムカつくなって思うけど、う
ん
う
ん、そんなこと書かないでしょその逆を行くって
ポストイットみたいのがあって、
はいはいはい、
めくったらそう書いてあ
るその逆を行くって、
うんうん、っていうね、うん、
すごいちっちゃい話になっちゃったな。
面白い話でしたけど
すごいいい話です。
非常になんか行ってみたいところだな、こういう、
うん、
謎のね、風習
広島
なのかな。これ
家近いですし僕、
うん
うん、
でもまあ他にもありそうっすね。うちにしかないこういうしきたりがあるとかって、う
ん、それありますよたくさん、
うん
うん、
でそういうのぜひあれば送っていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。
じゃあ、ね、終わりたいと思うんですけども、
はい、お願いします。
我々ツイッターなどもやっております。ツイッターとしぼいず検索でお願いします。あとブログもやっております。過去アーカイブそちらで聞けるようになっております。そしてホームページなどもございます。そちらからも、投稿などもできますし、最新情報もそちらで見ることできます。
はい、
あとメールアドレスございます。toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望、お便り、お仕事ご依頼などぜひください。ということでじゃあ終わりたいと思います。この話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
でした。
でした。